光電がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金光電が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは単立ぶどうの木キリスト教会です。ぶどうの木キリスト教会は大阪市北区にあります。日本一長いといわれる天神橋筋商店街の入り口近くのビルの5階にあります。最寄り駅は大阪メトロ堺筋線谷町線の南森町駅、または JR 東西線の大阪天満宮駅です。どちらの駅からも地下鉄線3番出口を上がりますと商店街入り口に出ます。その商店街入り口には丸山コーヒーという喫茶店があり、その喫茶店の入っているビルの5階です。通路奥のエレベーターをご利用ください。ビルには駐車場はありませんが、近辺に小さなコインパーキングが数箇所あります。日曜日は午前10時からおよそ1時間の礼拝、その後三浦綾子さんの読書会、お昼は教会にてお弁当をいただき交わり会を行っています。水曜日は午前10時30分から祈りの交わり会、第2金曜日は午前10時30分から朗読落語の会、5分程度の創作福音落語を参加者全員が台本を見ながら楽しく披露し合っております。聖書の学び会は個人の都合に合わせて随時行っております。ホームページもあります。ぶどうの木キリスト教会大阪で検索していただければ見つかりやすくなっています。礼拝の音声やビデオもご用意しております。詳しくは教会の電話番号06-6357-0564 06-6357-0564、もしくは牧師の携帯080-3763-3398 080-3763-3398にお問い合わせください。住所は大阪市北区天神橋筋2丁目北 1-7 丸山ビル5階です。ご連絡をお待ちしております。単立ぶどうの木キリスト教会をご紹介いたしました。それではこの教会の若竹隆之牧師の聖書のお話、大切に思う、お聞きください。
おはようございます。まず聖書をお読みいたします。コリント人への第一の手紙13章13節、こういうわけでいつまでも残るのは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。この新約聖書コリント人への第一の手紙13章は愛の章と言われています。神様は愛です。神様のことが書かれている聖書は愛の書です。神様の愛は親の愛に近いものがございます。時には優しく、時には厳しく、時には近くで、時には遠くから、私たちがちゃんと生きていけるように導いてくださるのです。しつけてくださるのであります。もちろん神の愛は親の愛よりももっと広く、もっと深いものです。私たちの想像をはるかに超えています。何せ、神様は無から有を作り出せるお方でございますから。さて、この13章では、愛は飾り気なくまっすぐに表されています。手紙の執筆者、パウロは、コリント人に、愛を追い求めなさいと訴えます。なぜなら 当時のコリント人はイエス・キリストを信じる信仰は持っていても、人々の間で裁き合ってしまっていたのです。彼らは愛に戸惑い、愛に飢えていました。神様やイエス様が愛の方だと知りつつ、愛の乏しい、愛のない自分たちを責めていたのです。結果、傷つけ合ってしまっていたのでございます。ですからパウロは、愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。と訴えます。ところで、愛ってなんかつかみどころがないから分かりにくい、と思う方もいらっしゃるでしょうね。実は私もそうでした。見えないものこそ真理であり、真実であり、大切なものなのですが、どうしても目に見えるものに頼ってしまいがちになります。そんな時、先輩の信者の方が次のようにアドバイスくださいました。神様も愛で、イエス・キリストも愛なのだから、この愛という文字をキリストに差し替えてみるとよくわかるかもしれないよ。その方の言う通りにしてみますと、キリストは寛容であり、キリストは親切です。また人を妬みません。キリストは自慢せず、高慢になりません。このようになります。実はイエス様は、私たちに分かりやすいように愛を実践し、教えてくださっています。例えばイエス様が弟子たちの足を洗うところがございます。舗装していない道をサンダル履きか裸足で歩きますと、すぐ足が土ぼこりにまみれます。当時、家に上がるときに汚れた足を洗うのは奴隷や下僕の仕事でした。その仕事をイエス様は進んでなさったのでございます。もちろん、弟子たちは驚き、やめてくださいとイエス様に頼みます。しかしイエス様は、もし私が洗わなければ、あなたは私と何の関係もありません、とおっしゃいました。また、次のように続けます。主であり、死であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方もまた互いに足を洗い合うべきです。イエス様は、お互いに使い合いなさい、愛し合いなさいということを、具体的に足を洗うという行為で示されました。愛そのものは形がありませんから分かりにくいかもしれません。しかしイエス様はその愛を形にして私たちに分かりやすく実践してみせてくださるのです。イエス様はおっしゃいます。私は心優しく減り下っているから私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。話は変わりますが、私には娘と息子が一人ずついます。娘の名前は愛です。この13章から名付けました。8月が彼女の誕生月です。もういい大人になっていますが、昔久しぶりに会ったので、誕生日の時に愛してるよって面と向かって言いました。私は英語の I love you と同じような感覚で言ったつもりでした。ところが娘からは、愛してるって重たいって返ってきました。じゃあどう言えばいいのかと聞いてみますと、大切に思っているよぐらいにしといてと返事が。なるほど、日本人には愛してるというより大切に思っているの方がいいのかもしれないなと、娘から教わったことに感謝いたしました。教えてくれてありがとうねと言いながら、感謝の気持ちを表そうとハグしようとしますと、キモいからやめて、親子の縁切るよとピシャリとやられてしまいました。まあ調子に乗った私が悪いのでございますけれど、その時に教わった言葉、大切に思う、私はこの言葉がとても気に入っております。神様のことは自分以上に大切に思い、周りの人々のことは自分と同じように大切に思う、そういう言い方をしたいなと願っております。 リスナーの皆様はいかがですか。大切に思う方がいらっしゃるのはとても素晴らしいことではないでしょうか。あなたはどなたを大切に思いますか。また神様があなたを本当に大切に思ってくださっていることも忘れないでいただきたいと思います。あ、ちなみに私は娘とのハグを諦めたわけではございません。求め続けたいと思います。最後にもう一度今朝の聖書の箇所を拝読させていただきます。こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。お祈りいたします。創造主なる天のお父様、今朝は大切に思うということを学ばせていただきました。どうか私たちの日々の生活において神様の愛をいつも思い、周りの方々を大切に思う心を私たちのうちから育んでください。この祈りを主イエスキリスト様の御名により御前にお捧げいたします。アーメン。